これからですね、奇跡講座テキスト編を朗読したいと思います。今日は第1章です。奇跡の意味1、奇跡の原理。1、奇跡に難しさの序列はない。一つの奇跡がもう一つの奇跡よりも難しいとか大きいとかいうのはない。すべての奇跡は同じである。愛はすべて最大限に表現される。2、このような奇跡そのものは問題ではない。重要なのは奇跡の源だけであり、その源は評価できる範囲をはるかに超えている。3、奇跡は愛の表現として自然に起こる。真の奇跡とは奇跡を喚起する愛そのものである。この意味において愛から生じるものはすべて奇跡である。4、すべての奇跡は命を意味する。そして神は命の与え主である。神の声があなたを極めて具体的に導くであろう。あなたが知らなければならぬことはすべて告げられるであろう。5、奇跡とは習慣であり、意図せずに起こるべきものである。意識的な制御下に置かれるべきものではない。意識的に選択された奇跡は間違った方向に向けられることがある。6、奇跡は自然なものである。それが起こらないときは何か間違いが起こったのである。7、奇跡はすべてのものの権利であるが、まずはじめに浄化が必要である。8、奇跡は癒しである。それは奇跡が欠乏を補うからである。奇跡は一時的に多くのものを、多くを持つものにより、一時的に少なく持つもののためになされる。9、奇跡は交換の一種である。すべての愛の表現は、その真の意味において常に奇跡的であるが、それらと同様に、この交換は物理的法則を逆転させる。奇跡は与えるものと受けるものの両方により多くの愛をもたらす。10、信じさせるために奇跡を見せ物として使うことは奇跡の目的を誤解している。11、祈りは奇跡の媒体である。祈りは創造されたものと創造主とのコミュニケーションの手段である。祈りを通して愛が受け取られ、奇跡を通して愛が表現される。12、奇跡は想念である。想念は低次元、すなわち肉体レベルの経験を表彰することもできるし、高次元すなわち霊的レベルの経験を表彰することもできる。一方は物理的なものを作り出し、他方は霊的なものを創造する。13、奇跡は始まりでもあり、終わりでもある。それゆえに時間系を変更する。奇跡は常に再生の工程であり、後退するように見えるが、実際には前進する。それは現在において過去を取り消すので、未来を解き放つ。14、奇跡は真理を明かしする。奇跡は確信をもたらすが、それは奇跡が確信から生じているからである。確信なしでは奇跡は魔術になり下がる。魔術には心が伴わず、従って破壊的である。あるいは心の非創造的な仕様とも言える。15、毎日が奇跡に捧げられるべきである。時間の目的はあなたが時間を建設的に使う方法を学べるようにすることである。従ってそれは教えるための仕組みの一つであり、目的達成の手段である。もはや学習の促進に役立たなかったとき、時間はなくなる。16、奇跡は与えることは受け取ることと同じく、祝福されていることを実例によって教えるための仕組みである。奇跡は与えるものの強さを増すことと、受けるものに強さを補強することを同時に行う。17、奇跡は肉体を超越する。それは不可視性への突然の移行であり、肉体のレベルから離れていく。それゆえに奇跡は癒しをもたらす。18、奇跡とは奉仕である。それはあなたが他人に対して行える最大限の奉仕である。それはあなた自身を愛するようにあなたの隣人を愛する方法である。あなたは自分自身の進化とあなたの隣人の進化を同時に認識する。19、奇跡は複数の心を神の中で一つにする。一なる子は神により創造された全てのものの総和であるから、奇跡は強力に依存している。従って奇跡が反映するのは、時間の法則ではなく永遠の法則である。20、奇跡は肉体ではなく霊が真理の祭壇であるという自覚を再び目覚めさせる。これが奇跡の持つ治癒力につながる認識である。21、奇跡は許しの自然な印である。奇跡を通してあなたは神による許しを他の人々にまで延長させ、それにより癒しを自らに受け入れる。22、奇跡が恐れを連想させる唯一の理由は闇による隠蔽、突破が可能だという信念があるからである。肉体で見えないものは存在しないとあなたは信じている。これが霊的視覚の否定につながる。 23. 奇跡は知覚を整理し直し、各々レベルを真に正しい相互関係に配置する。これが癒しである。なぜなら病気はレベルの混同から生じるからである。24。奇跡は病めるものを癒し、死者を蘇させることをあなたに可能にする。なぜならあなた自身が病気と死を作り出したのであり、それにどちらもあなたが排することができるからである。あなたが一つの奇跡である。創造主と同じように創造することができるという奇跡である。その他のすべてはあなた自身の悪夢であり存在しない。光による被造物たちだけが実在する。25。奇跡はお互いに連結する許しの連鎖の一部をなし、それが完結した時には食材となる。食材は常時時間の全次元で作動している。26。奇跡は恐れからの自由を表彰している。あがなうとは取り消すという意味である。恐れを取り消すことが奇跡の持つ食材としての価値に不可欠な部分である。27。奇跡は私を通して兄弟たちに届く神からの普遍的な祝福である。許すことは許された者にとっての特権である。28。奇跡は恐れからの解放を獲得するための方法である。啓示は恐れがすでに排されている状態を引き起こす。したがって奇跡は手段であり、啓示は目的である。29。奇跡はあなたを通して神を賛美する。神の被造物たちを尊び、彼らの完全無欠性を肯定することにより神を賛美する。奇跡が癒しをもたらす理由は、肉体との同一化を否定し、霊との同一化を肯定するからである。30。霊を認識することにより奇跡は知覚のレベルを調整し、それらのレベルを正しい配置で露示する。これが霊を中心に添えることになり、そこで霊による直接のコミュニケーションが可能になる。31。奇跡は畏怖の念ではなく、感謝の念を呼び覚ますすべきものである。あなたは自分の真の本性のゆえに神に感謝すべきである。神の子供たちは神聖であり、奇跡は彼らの聖性を尊ぶ。その聖性は隠されることはあっても決して失われることはない。32。私が全ての奇跡を喚起する。それは実際には取りなしである。奇跡はあなたの聖性を取りなし、あなたの知覚を神聖にする。物理的法則を超えたところにあなたを置くことにより、奇跡はあなたを天界の領域へと引き上げる。そこではあなたはまさしく完全無欠である。33。奇跡はあなたを尊ぶ。それはあなたが愛すべき存在だからである。奇跡はあなた自身についての幻想を一掃し、あなたの中の光を知覚する。こうして奇跡はあなたを自分の悪夢から自由にすることにより、あなたの誤りを償う。あなた自身の幻想による幽閉状態からあなたの心を解き放つことで、奇跡はあなたの正気を回復させる。34。奇跡は心を満ち足りた状態に戻す。欠乏をあがなうことにより奇跡は完璧な保護を確立する。霊の強さは侵入の余地を残さない。35。奇跡は愛の表現である。しかし必ずしも常に目に見える効果があるとは限らない。36。奇跡とは正しい思考の手本であり、あなたの知覚を神が創造したままの真理に一致させる。37。奇跡は誤った思考の中に私が導入する訂正である。それは触媒として作用し、間違った知覚を分解し、それを正しく再構成する。これがあなたを食材の原理のもとに置くことになり、そこで知覚が癒される。これが起こるまでは神の説についての知識は不可能である。38。聖霊は奇跡が起こる仕組みである。聖霊は神の被造物たちとあなたの幻想の両方を認識する。選択ではなく全的に知覚する能力により、聖霊は真実なるものを誤ったものから分離させる。39。聖霊が誤りを虚偽または非実相として識別するので、奇跡は誤りを誘拐させる。これは光を知覚することにより闇は自動的に消え去るというのと同じことである。40。奇跡は誰のことをもあなたの兄弟であり、私の兄弟でもあると認める。それは神の普遍的な刻印を知覚する方法である。41。奇跡の内容として知覚されるものは全一性である。そうして奇跡は欠乏という誤った知覚を訂正する、すなわち贖うのである。42。奇跡による主要な貢献は孤立、剥奪感、欠乏といった誤った感覚からあなたを解放する、その強さである。43。奇跡は奇跡的な心の状態、すなわち奇跡の準備ができた状態から生じる。44。奇跡とはキリストについての内なる自覚を持ち、キリストの食材を受け入れていることの表れである。45。 どの奇跡も決して失われることはない。それはあなたが出会ったこともない多くの者たちにまで届き、あなたに自覚さえない状況で思いもやらない変化を生み出すこともある。46、精霊は上位、最上位のコミュニケーションの媒体である。奇跡はそうした処理のコミュニケーションを含まない。なぜなら奇跡は一時的なコミュニケーションの仕組みだからである。あなたが直接の啓示による神との原初のコミュニケーション形態に戻った時には奇跡の必要はなくなる。47、奇跡は時間の必要性を減らす学習手段である。それは通常の時間の法則からはみ出した特異な時間枠を確立する。この意味において奇跡には時間がない。48、奇跡は時間を制御するためにあなたがすぐに使える唯一の仕組みである。啓示のみが時間を超越している。啓示は時間とは全く何の関係もないからである。49、奇跡は誤った知覚の程度を区別しない。奇跡は知覚の訂正のための仕組みであり、誤りの程度や方向とは全く関係なく効果を発揮する。これが奇跡の真の無差別性である。50、奇跡はあなたが作り出したものを非造物と比較し、非造物と調和するものを真実として受け入れ、調和しないものを誤りとして拒絶する。